3章の1節から。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行きこの世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン。あなたの神である主を拝み主にだけ使えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れて行き見よ御使いたちが近づいてきて使えた。以上です。
まあ、3週間だけ離れたんですけど、まあ、離れた気持ち全然なかったんです。その出かける前にそのスライドゲントのシリーズを作って、まあ、友達今からドイツの紹介回って見せるようになるんですけどそれをまあちこち見せたんですから、まあ、皆さんの顔大体毎日見ることができたから離れた気持ち全然なかったんです。まあ、向けて着いたのはちょうど、まあ、中学3日だったんですね。まあ、6時に10分朝6時に10分着くはずだったんですけど45分早めに着いたんです。まあ、その時だけちょっと、まあ、テレビを見たんですね。後で全然見る暇がなかったんです。まあ、アイドル日は全然なかったんです。ずっとあちこち一番北ドイツまで行ったんですしそれからまあ東ドイツにも行ったんですし、まあ、非常に楽しかったのはその江口真奈美姉妹村田富子姉妹三井氏美智子姉妹とルツ・ルリコ姉妹、まあの人々を何回も会ったことがあります。おそらく3回あちこち行って会ったことがあったから、まあ、みんなから、まあ、よろしくとのことです。もちろんドイツの紹介の兄弟姉妹もみんな吉祥寺のこと主に、まあ、三田の軽井沢のこと考えて祈り続けています。まあ着いた3日のテレビ番組を見たときちょっと悲しかったんですね。ナザラは何回も我々は頑張ったから一緒になったという言葉はよく出てたんですが、もちろんおかしい話ですし、それのゴルバチョフは賛成しなかったかしなかったならば絶対に一緒にならなかったし、まあゴルバチョフだって大したもんじゃない。主がね、背後に人の心を変えてくださらなかったならば決してそういうふうにならなかったんですけども、すべてはやっぱり反キリストが来るための大切な出来事だったのではないかと考えられます。まあドイツはまあ一度一緒になったんですけど主なる神と一緒にならなければ結局大したもんじゃない。主との隔ての壁が取り除かれなければ人間の心はもちろん満たされません。物質的に恵まれればそれで幸せだと残念なんですけど東ドイツの人々は考えているんです。結局西ドイツの車を乗ることができればそれは最高の幸せだと、まあ、ちょうど、まあ、東ドイツ行く途中で まあ、ドイツの一番新しいベンツ乗ったんです。そしてその脇にね、東ドイツの車乗ってたんです。まあ、分かっちゃったんです。もうあんまりおかしくて。東ドイツの車は4周年間同じものを作ってるんです。もう時代遅れです。ちょっと比較することができないほど違うんですね。けどもあの変な車、今まで乗った人々はね、偉いと思い込んでしまったんです。結局何年間注文して、それから初めてもらったんです。今は西ドイツの車乗るようにならば偉いと思うようになったんです。ですから、西ドイツの古い車はもういなくなったんです。いっぺんに東ドイツの人々みんな買っちゃったんです。ね、物質的に見てもらえれば、それこそ、まあ、素晴らしいとみんな考えてるんですけども、もちろんそれはとんでもない過ちです。まあ、一番気がついたのは、まあ、東ドイツの兄弟姉妹は本当に、まあ、苦しむことによって、まあ、主にあって喜ぶようになり、まあ、恵まれているけど、一般的に考えれば本当に気の毒なんです。4周年間自分で考えてはいかん、従いなさい、こういうふうに、まあ、教育されてしまったんです。自分で考えたら決心する力、能力がないんです。ですからやっぱり今からどういうふうになるかちょっとわからない。少なくとも東ドイツの会社の社長さんたちみんなクビにしないとおそらくダメだと思う。全然ダメなんです、考え方は。結局苦労しなければ何もならないとわからないんです。一つになれば、ね、自然に金持ちになるというイメージがあるんです。ですからやっぱりちょっと大変だと思うんですね。まあクリスチャンたちでさえもある意味で気の毒なんですね。今まで、まあ、例えば集会は、まあ、一つの責任者を選ばなければならなかったんですね。彼はやっぱり政府との、まあ、仲人のようなものだったんです。みんな結局彼の言う通りに動かなければならなかったんです。今はみんな自由になったんです。ですから今からどうしたらいいかさっぱりわからない。各集会は独立で死ぬ前に歩めなくちゃいけない、それは分かっているんです。けども小さい問題としてどういうふうに動いたらいいかわからないからですが、彼らの祈りも彼らのための祈りも非常に大切なのではないかと思うんです。そしてその日、まあ、一番、まあ、強調されたのはその過去を忘れないようにしましょう、まあ、アウシュビッツのことを忘れないようにしましょう。そう言いながらドイツで毎日1400人の子供は降ろされます、ね、アウシュビッツのこと忘れないようにし、けども毎日降ろされる子供はどうでもいいじゃないか、矛盾だらけです。結局アウシュビッツ忘れましょうけども、ゴルゴタイエス様の十字架を忘れても結構です。そういう状態なんです。まあ悲劇的です。けどもまあ主は生きておられ、主のサイレンは必ず近いというまあ印象を受けたんです。まあ今日のマタイ伝4章からの箇所は非常によく知られている箇所でしょう。最も大切な節度は七節でしょう。イエス様の悪魔に言われた言葉です。イエス様の考えた言葉であり、また旧約聖書の引用された箇所です。あなたの神である主を拝み、主にだけ使いよ。現代人は主を拝もうとしないし、主に使いようとしない。自分のことしか考えられないなのは現代人の特徴なのではないでしょうか。まあ、この箇所はイエス様がアラノで試みられた時に語られたものです。まあ、一つの題をつけようと思えばイエス様の受けられた誘惑と言ってもいいでしょう。 あるいはイエス様の悪魔に対する勝利とつけることができるのではないかと思います。ただ逆境においてのみ、または困難、苦しみ、悩みの中においてのみ、人は初めて自分の内に一体どんなものが潜んでいるかを知るようになります。まあ、イエス様はここで書き表すことのできないほどに非常な苦しみの中に置かれました。イエス様はその時悪魔の誘惑のうちに試みられていたのですけど、この試みの中にあってなお私たちは主の素晴らしさ、偉大さをそこに見ることができます。一節にイエスは御霊に導かれたと書かれています。イエス様はアラノを行こうと別に望まなかったし、誘惑されることももちろん望まなかったんです。御霊に導かれてアラノに行くようになったのです。まあ、イエス様は 100% 御霊によってのみ導かれましたのであって、決して自分からはことを行おうとあり得なかったのです。ただ一瞬たりともイエス様は自分の思うところに従わなかったのです。イエス様は自分の考え、自分の感情、自分の意思によって行動したことがなかったんです。イエス様は、悪魔は私に対して何もすることはできないと言われたことがあります。悪魔は私に対して何もすることはできない。どうしてであるかと言いますと、なぜならイエス様は天の父なる神に対していかなる時にも全く服従したのであって、その躊躇に対して、躊躇なイエス様に対して悪魔は何一つできなかったんです。主に躊躇に従うと悪魔は我々に対してもどうすることもできません。まあ、この4章を見ると言えることは、ここで2つの世界がぶつかり合うのです。一つは神の世界、もう一つは悪魔の支配する世界です。それは光と闇、真実と偽りの対立です。神の世界は次のように現れたのです。まあ、父なる神、御子なる神、御霊なる神は世の救い主を示したのです。三章中六節から見てもわかります。父なる神が聞こえるようになったし、そして父なる神はイエス様に向かって、彼こそが私の愛する子ですと告白したのであります。そして聖霊は鳩の形をとってイエス様の上に現れたのです。イエス様は洗礼を受けられ、その洗礼を受けることによって自分の命を世の救いのために捧げることを明らかになさったのです。マルコでの知性の中でイエス様は次のように証ししてくださったのです。新約聖書の81ページです。マルコ伝七章の4章5節、よく知られている大切な言葉です。ここでイエス様は、私が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。 イエス様は一つの教えを知るために来たのではない。